小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではシリーズで日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、犬が登場する昔話をご紹介しましたね。
そうなんだ、犬ってね、日本人だけじゃないけど人類に非常に近い動物で、長い歴史があるからね、はい、しかも犬好きな人っていっぱいいるじゃない、日本でも。
そうですよね。
とても面白い話がね、で何週間か続けて話したけど、はい、本当はもっとあるんですけどね、
はい、
あんまり犬ばっかりやると飽きられちゃうとこもあるからそろそろ別な動物と思って考えたんですよ。
ということは今週は、
うん、猫、
ね、猫、
うん、やっぱり犬っていうとさ、猫って思うじゃない、
はい、
で実際にはさ、犬が好きな人とそれから猫の方がいいよって人もいるよね。
犬派と猫派って分かれますもん ね、
それはかなりはっきり分かれるよね、
はい、
でまた猫ってさ可愛いしね、またその犬と違う習性があるから、お話自体もさまた少しずつ違うんだよね。
楽しみです、
うん、とても面白い猫の話もね。これももうやりだしたらキリがないぐらいあるんだけど、はい、適当に選んで何週間か聞いてもらいますね、
はい、よろしくお願いします、うん、
人間がこの昔話に動物を登場させる時ってね、
はい、
一つの特徴があって、それはその動物の特性ね、それをうまく話の中に入れていくんだよね、
はい、
猫の場合は素早くネズミを捕まえるとかさ、いろいろあるじゃない、
うんうん、
それから鳴き声ね、ニャオっていうような鳴き声ね、はい、そういうその動物の特性によって大体話ができてくるんだよね。でそれを組み合わせることによってさ、動物の特性が違うから、例えば一方は速く動くけど一方はノロノロとしか動かないとかね、うん、そういうのをうまく組み合わせるでお話ってうまくできてくるわけね。でそう思って聞くとね、なかなかねそれぞれの動物の特徴をまあ捉えて面白いと思うんだよ。
確かに犬の時もですね、うん、ご主人に忠実とか、 そういうところが出てましたもんね。
出てたでしょ。そうなの。今日のね猫もそうなんですよね、
はい、
まずはね、猫とカニのかけ比べ、かけっこね、
はい、
という話ね。これはあのオムレットの機械島というところのお話なんですけどね、もちろん共通語にして聞いていただきますけど、
はい、
本のその出典はですね、相変わらず僕らがやってる子供に送る昔話っていうシリーズ、それの14号でね、鬼とアンコロ餅っていう本があるんですね、
はい、
それの中から取りますね。猫とカニのかけ比べ。昔あるところに猫とカニがいました。ある時猫とカニはあの大きな木までかけ比べをしよう、そうしようということになりました。猫はカニがいくら頑張って横走りに走ったところで俺にはかなうもんかと油断していました。猫とカニはかけ比べを始めましたが、カニはハサミでいきなり猫の尻尾につかまりました。猫はカニが尻尾につかまっているとは知りません。一生懸命走って大きな木まで来ました。猫はカニがどうなったかと思って振り返ってみました。その間にカニは猫の尻尾を離して、猫猫お前は今着いたのかと言いました。猫があいやと言って恋のした方を見ると、カニはちゃんと一足先についていました。猫はかけ比べに負けて、どうしてもお前にはかなわんにゃーと頭を下げましたとさ、ってこういう話ね
最後がかわいいですね、
かなわんにゃーだって、
うん、
まあよくこれはね、早い動物と遅い動物のかけ比べね、よく
ありますね、
うん、で大抵遅い方が悪知恵で勝つんですけどね、
はい、
それの例ね。これあの理屈から考えるとさ、カニがね猫の尻尾に食いついてるわけだから、
はい、
猫は気がついても良さそうなんだよね。
痛いですよね。
痛いはずでしょ、うん、だけどお話ってさ、そういうなんていうの、非常にこうリアルなところは無視するんだよね、
はい、
まるで気がつかなかったような風に。面白いよね、簡単な話、
ね、
うん、
分かりやすいですね。
そう、分かりやすいでしょ。これあの短いしね、小さい子にも分かりやすいと思って。で僕たちはね、昔話の中でも特に幼い子、幼稚園保育園小学校1年生ぐらいまでの子供に分かりやすい話をね、意識して集めたんですよ。 でそれがさっき言った子供に送る昔話の14号というやつでね、
はい、
鬼とあんころ餅という題をつけて幼い子のための昔話というのを出したのね。その中から今ご紹介したんです。
はあ、もうそのくらいの長さだと本当に覚えて、
そう覚えていいでしょ、
ね、読むことできますね。
読むことできるでしょ。そして聞いてる方もね、場面が簡単だからいろんな複雑な場面ないからね、
はい、
子供には分かりやすいと思うんだ、うん、こんなの子供に聞かせてやってもらいたいね。
そうですね、うんうん、
で今度はねちょっと複雑な話なんだけどね、
はい、
これもさっきご紹介した子供に送る昔話っていうシリーズの15番目の本なんですけどね、はい、馬にされた大吉っていう話なのね。でね、虎猫東照さん、これは岩手県遠野のお話です。鈴木さすさんというね素晴らしい語り手がいらしたんですよ、おばあちゃん、はい、僕も20年ぐらい付き合ってお話たくさん聞かせてもらったんだけど、その方が語った話なのね。
へ、
うん、それをねもちろん共通語に直してありますけどね、
はい、
共通語ですけどもね、ちょっと長い話ですけどね。虎猫と和尚さん、昔ある貧乏なお虎に和尚さんがいました。お寺には檀家がなく、お参りに来る人もいなかったので、和尚さんはいつもいろりのそばに座って火に当たりながら居眠りばかりしていました。お寺の近所の人たちは和尚さんを居眠り寺の和尚さんと呼んでいました。和尚さんは年取った虎猫を一匹飼っていました。名前を虎と言いました。和尚さんは虎をとても可愛がっていました。夜になってご飯が終わると和尚さんは、虎虎、さあさあ寝るとするか、おいでおいでと言いました。すると虎は先になってひょこひょこひょこひょこひょいと歩いてきて、布団に入り和尚さんと頭を並べて一緒に寝るのでした。ある朝、和尚さんが台所へ行くと、そこには米や味噌、大根や魚がたくさん置いてありました。和尚さんは誰も持ってきた人がいないのに不思議だなと思いました。けれども貧乏でろくに食べるものもなかったので、朝ごはんの支度をしてトラと一緒に食べました。しばらく経ったある朝、和尚さんが台所に行くと、また米や味噌、大根や魚がたくさん置いてありました。和尚さんは、本当に不思議なこともあるものだ、一体誰が持ってきたんだろう、トラの仕業じゃないかなと思いました。そこで和尚さんは確かめることにしました。ある晩、いつものようにご飯を食べ終わると和尚さんは、トラトラ、さあさあ寝るとするか、おいでおいでと言いました。するとトラは和尚さんの先になって、ひょこひょこひょこひょこひょいと歩いていき、布団に入って一緒に寝ました。和尚さんは寝たふりをして目をつぶって大きないびきをかきました。しばらくするとトラは布団から出て、静かに台所の方へ歩いていきました。トラは台所に行くと、手ぬぐいでほうかむりをしました。そして裏口の障子をそーっと開けると外へ出ていきました。一体トラはどこへ行くんだろうと思って、和尚さんも外へ出てみました。トラは暗い山道をひょこひょこひょこひょこと登っていきました。和尚さんもトラに見つからないように静かに後をついて登っていきました。するとどこからかおかしな声が聞こえてきました。虎殿と歌でもないような声がかすかに聞こえてきました。和尚さんが少しずつ声のする方へ近づいていってみると、虎殿いなけりゃなんとも調子が合わぬ、虎殿いなけりゃなんとも調子が合わぬと大勢の猫たちが集まって歌を歌っていました。そこへ和尚さんの先を歩いていった虎が、いやいやいや、みんな遅くなって悪かった悪かった、さあさあみんなで始めよう始めようと猫たちの中に入って踊りを教え始めました。虎は大勢の猫たちに踊りを教えて、お礼に米や味噌、大根や魚をたくさんもらいました。和尚さんはこれを見て、ははあそうだったのか、トラはこんな風にしてわしに食べ物をもらってきてくれていたんだなと思いました。ある晩、和尚さんはいつものようにトラと一緒に布団に入って寝ているうちに夢を見ました。 夢の中で虎が、お師匠さんお師匠さん、俺はすっかり年を取ってしまって、もうあまり長くは生きられないと思う。生きている間に一度だけお嬢さんに花を咲かせてやりたいから、俺の話をよく聞いてくれ、と言いました。そして、これから少し経てば長者の一人娘が死ぬだろう。葬式のあと墓に娘のお棺を埋める時になったら、俺は娘のお棺を吊り上げる。お嬢さんはそのお棺を下ろしてくれ。その時、トラヤトラヤナムトラヤナムトラヤトラヤトラヤと俺の名前を呼んでくれ、と言いました。お嬢さんは目を覚ますと、不思議な夢を見たなあと思いました。ところが1週間ほど経ったある日、本当に長者の一人娘が死にました。偉いお坊さんたちがたくさん集まって立派なお葬式をしました。それからお坊さんも長女もみんなで墓に行って、娘のお棺を埋めようとしました。すると突然、娘のお棺がスッスッスッと空に上がっていったかと思うと、お棺は宙吊りのままになってしまいました。お坊さんたちは驚いてお棺を下ろそうとしましたが、娘のお棺は降りてきませんでした。長者は立派なお坊さんたちを頼んでお経をあげてもらったり、祈祷師を頼んで祈祷をしてもらったりしました。けれども娘のお棺は一向に降りてきません。もう頼む人がいないとみんなが困っていると、一人のばあさんが、居眠り寺の和尚さんを頼むといいと言いました。みんなは、立派な和尚さんたちが下ろせなかったのに居眠り寺の和尚さんが下ろせるはずがないと言いましたが、ばあさんは、それでも頼んでみろと言いました。お寺では和尚さんが相変わらずいろりのそばに座って、ちょろちょろ燃えている火に当たりながら、ガクラーガクラーと居眠りをしていました。みんなの頼みを聞くと、和尚さんは破れてボロボロの衣を着て、みんなの後についてわさわさと墓に行きました。すると本当に娘のお棺は宙吊りになっています。和尚さんはお棺の下で膝をつき手を合わせました。そして夢の中で虎に教えられた通りに、虎や虎やナム虎やナム虎や虎や虎やと虎の名前を呼びました。すると娘のお棺はスッスッと降りてきました。それからみんなで娘のお棺を埋めました。長者は、なんともありがたいありがたいと言って、和尚さんを長者の家に招き、お礼にたくさんのご馳走をしました。それから和尚さんを朱塗りの籠でお寺まで送っていきました。長者は、こんな立派な和尚さんを壊れかけたお寺に置くことはできないと言って、お寺を立派に建て替えました。すると、私も檀家になる、わしも檀家になると、和尚さんのお寺は檀家が増えて、お参りに来る人でいっぱいになりました。こうして和尚さんは年取った虎猫のおかげで、それからずっと楽に暮らしました。虎猫はどこへ行ったのか、いつの間にか姿を見せなくなりました。どんどん晴れと言って岩手県では終わるんですね、
いいお話ですね。
いいお話でしょ。
虎の恩返し
ですね。恩返しですよね。いいお話よね。
はい、
虎の恩返しだし、そしてこうやってなんていうの、人からバカにされている居眠り和尚がね、
はい、
猫に対して親切であったためにこうやって猫から恩返しを受けるっていうね。
そうですね、
いい話よね、これ。
はい、
ちょっと長いけど子供には分かりやすいんじゃないかな。
そうですね。今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、猫が登場するお話をご紹介しましたね。
うん、いい話でしょ、今の話ね。
そうですね、やっぱりいっぱい猫の話もあるんですね。
あるんです、いろんな話がね、
ということは来週も
そう、もう一回聞いてもらいます。
ぜひ猫をテーマにお願いします。
はい、そう
です
ね。はい、そうします。
小澤先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。